もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどのようなご相談ですか？
5、6年前の出来事なんですが、自分の納得のいかない辞めさせられ方をしてしまって、
お仕事のですね。
まあ何でもいいから辞めてもらいたかったということで、辞める日までいろんなことを言われてしまって、で、その時の出来事が今でも胸に刺さってて、夜も眠れなかったりとか、あとすごくその時のことが引っかかってしまって、なんか未だに引きずってしまっている自分がいて、前に進みたいので、どうしたらいいか教えていただきたいです。
わかりました。あなた様のご年齢教えていただいていいですか？
30代です。
ご家族構成は？
父、母、60代です。弟が1人、20代です。
じゃあ4人で一緒に住んでらっしゃるのかな？
そうです。
それで、お仕事を5、6年前に、まあ、辞めさせられたということですが、
人生初めて派遣社員というもので働きました。工場の勤務でした。私、あまり女性のお局様にこびるということが苦手で、気に入られなかったんだと思います。いろんなことが。とにかく、職場だから仕事さえできればいいと思って、何を言われても、辞めるように差し向けられてきても、無視して、とにかく仕事ができるようになれば、いつか、こういうものはなくなるのではないかと思い、ひたすら仕事に励んできました。その時に、人数が足りないということで、同じ派遣会社の方から派遣されてきた方がいらしたんですが、妊娠されていることを隠してお入りになってきたみたいなんですね。で、その方が、とにかくお局様と仲良くなってしまって、彼女は最近義理の家を出て、向こうの家の方とうまくいってないのでということで、子供たちを連れて、自分の旦那さんと一緒に、アパートかなんかを借りて暮らしてるみたいなんですが、妊娠してるから、まずね、眠ってしまう仕事中も。とにかく働かないで寝てるんでした、職場でも。でも、それを、お局様に言ったときに、お局様が、かばったっていうか。
ああ、あなたがそれを見つけて、要するにこう、ちょっと困りますよって言ったら、かばったっていうことね。
いや、困りますよってことではないけど、みんな、すごく気にしてもいたし、不思議には思っていたけど、でも、お局様にも気に入られてたから、放置でした。子供いるお母さんの方がとにかく偉いからって。とにかく働けとか、あと寝てるにもかかわらず辞めることが決まったら引き継ぎしろとか、とにかくいろんなこと、何でもかんでも、もう辞めてもらえばよかったからなんでしょうけど、
それは
もう本
あ
当
な
に
たに
みん
と。
な、ある日突然、一日にして状況も変わって、今まで仲良く話してくれた人とかも、よそよそしくなって、もう本当にただただもう嫌味を言われるような毎日で、で、ああ、そのうちクビになるんだろうなと思っていたら、本当に自分の派遣会社の人が来て、もういついつで辞めてくださいということでしたっていうことで、
ああ、なるほ
で、
どね。
申し訳ないんですが、二人とも仕事できなくて使い物にならなくても、なんで寝てる方だけが残れるんだろうと思って、聞いてしまったんですね。そしたら、職場で寝てようが仕事してまいが、朝5時で起きて旦那さんのお弁当を作って、子供は夜泣きもするから、それを対応してるお母さんの方が偉いっていう。で、あんたのことはいらなくなったんだよとか、もうすっごい言われようで。
それは派遣の人に言われたのね。
いえ、向こうの社員です。
向こうの社員に。
私にいろいろ指示を出す人。
社員さんに聞いたんですね。
そうです。とにかく派遣の営業の人は、一切答えてくれませんでした。
答
みん
え
な
てく
言
れない
葉を
の
濁
ね。
して、最終的には、あんたが悪いんだよっていうことでした。送別会もしないでくれって言ったのに、もう嫌み言ったらしく、送別会もされて、でもその時はもう暗示かけられたみたいに、あなたが仕事ができないからなんだよっていう言い方をされて、人のせいにしてるんじゃないみたいなこと言われて、とにかく子供いるお母さんの方が偉いっていう言い方をされて、今まであんなに人が足りないから、とにかくこれもやれ、あれもやれって言われて、まあもちろん自分も行き届かなかったところはたくさんあると思いますが、 できるだけ出されたオーダーに応えられるように食らいつきました。
うん、
でも最後は本当に、それが派遣社員じゃんって、同席で捨てられるのは派遣社員じゃんって言われたんですけど、
うん、
でも自分はそうやって切り捨てられたけど、
うん、
そっちの寝てる人は寝ながらにしてでも、のうのうと残れてるわけじゃないですか。で、すごくそれが、悔しいなって思ってて、で、その時の出来事で、うん、夜中とかも起きるようになってしまって、
うん、
っていうか私が在籍してた時から、うん、社員さんたちの間で冗談でキジキジっていう言葉が流行ってたんですね。
キジ？
キジっていう言葉、
うんうんうん、どういう意味？
なんか暗号みたいな、
うん、
この意味がその 2,3 ヶ月前に解けたんですけど、
うん、
このお母さんがどうせ寝てるばっかりで派遣切りに遭っちゃうから、
うん、
このおつぼね様に、キジイコール、一万円札のことなんですけど、
うん、
お渡ししてたみたいなんですね。で、おつぼね様から社長さんに、残れるようにお願いしますみたいな、
うん。
なんかそういうことがあって、結局おつぼね様が、そこの会社の中では社長さんよりも何よりも一番強いから、
うん、
結局取り巻きの男の人たちも、手のひら返すしかなかったみたいで、
その眠れないほど腹が立ってる原因っていうのは、私たち同じだったはずなのに、
うん、
子供を産んだから偉いって言われて寝てるくせに残っている、うん、その人に対する腹立たしさ。
あと私辞めるときに全部言われたんですよ、いろんなことを、
うん、
おつぼね様の策にはまって話してしまったことも悔しいし、
うんうん、
あと最後の最後に追い出して辞めさせればいいわけじゃないですか、私のこともどんなに潰したって、
はいはい、
全部ですよね。私一言も言い返せないまま後にしてるんですね、この職場を、
うんうん、
一言でも言い返したり、
うん、
最後の最後に味方になってくれる方とかいればまた違ったのかもしれないけど、
うんうん、
一矢報いることもできなかったっていう、
うん、
悔しさの方が大きいです。
大きい。今日ご相談せっかくいただいたから、うん、何らかの形で先生からうん、アドバイスをもらいたいわけだけれども、
はい、
うん、どういう方向でいきますか。一つの方向はね、もう腹が立ってたまらない人たちをギャフンと言わせる何か法的な策はないんだろうかっていうことを探るのか、
うんうん、
もう二つ目は気持ちの持ち方ですよね、あなた様のね、
うん、後者でお願いいたします。
後者で
本当にこんなとこ縁切れてよかったんだって本当に心の底から思いたいんです。
うん、わかりました。じゃあそのためにどういうふうな心の持ちをしたらいいかっていうのを先生に聞いてみましょうか。今日お答えいただきますのは弁護士の大迫恵美子先生です。
まあ、あなたは今30代っておっしゃいましたけど、
はい、
そちらで働いてた時は20代
前半です。
あ、そうですか、
はい、
そうするとその前もどこか別のところでお働きになってたんですかね。
そうですね、
その5、6年前のところの話が派遣で最初っておっしゃいましたよね。
はい。
その前は何か、正社員か何かだったんですか？
あ、そうです。正社員で働いておりました。
あ、で、それを辞めて、派遣会社に登録されたんですか？
はい、そうですね。
割と、お仕事はいくつも変わってらっしゃるの？
え、そんな変わってないです。ただ、あんまり人とうまくやれないので、
うん、
こう、折り合いが悪いから辞めさせられるというか。
まあ、今回のね、そのあなたがいろいろおっしゃったことも、まあ、要するにその職場の人間関係の問題ですよね。
はい。
そして、工場っておっしゃってましたけど、結構たくさんな人数のいる職場ってことですよね。
はい、そうです。
まあ、今の職場はあんまり人とは一緒にいないんですね。
そうです。作業自体は人、どなたかと一緒ということはありません。
うん。むしろでもそういうお仕事の方が向いてるでしょう。
はい、楽しいです。
うん。ね、やっぱりね、それは人にはそれぞれ向き不向きがあるけど、特にその人間関係で問題になっちゃうっていう時にはね、
はい。
前のその工場みたいなところと、今あなたのついてる仕事とはもう本当に正反対でね、
はい。
非常にたくさんの人が、こう、まあ、群れて、群れができると、そこにはやっぱり秩序が必要ですから、
はい。
偉い人とか、まあ、それほど偉くない人とか、うんと偉くない人とかってこうね、
はい、
ある種の順位ができてしまうと思うんですけど、
はい。
おそらくね、伺ってて思うのは、あなたはそういう大きな集団の中でね、
はい、
自分の順位がどの辺にあるのかについて、
はい、
ちょっと察知するのがね、
はい、
苦手なんだと思いますよ。だから他の人から見るとね、ちゃんと自分の順番を守ってないっていうふうに見えてしまうような行動が出ちゃうんだと思うんですよ。
はい。
だから、まあ本当に向いてなかったんだと思いますよ。その仕事じゃなくてね。
はい。
そういうその集団の中の自分の順位みたいなものを敏感に察知してさっと行動できる人と、
はい、
あんまりそれが上手にできない人ってどうしても出てしまうんですけど、
はい、
あなたはもうかなりそういう大きな集団の中でこうパッと自分の位置を決めてそこに潜り込むっていうことがかなり苦手なタイプなんだろうなと思いますよ。
はい、すごくさっぱりわからないです。
うん、でしょ。
はい、
だからね、そういうところでうまくいかなかったのは、まあ、むしろ当たり前っていうかね。
はい、
まあ、よく人にそんなところで縁が切れてよかったねって言われるって言ってましたけど、
はい、
そういうことなんだろうと思いますよ。もともと本当に無理っていうかね、うんと苦手なところにかなり無理して入ろうとしてたんだけど、
はい、
まあ案の定その苦手だから失敗しちゃったしね。で、はい、もっと言うとどうして失敗したのかが自分でちょっと分かりづらいんだと思うんですよ。
はい、
もともとそのどうやったら成功するかっていうことが分かりづらいタイプなのに、だからそれでうまくいかなくても失敗した理由が分からないっていうかね。
はい、
その最後は随分ひどいこと言われたっていうことですけど、
はい、
周囲の人たち、たくさんの人のその集団の人たちからすると順位がちゃんとわからない、はい、変な行動してるっていうふうに向こうは、まあ多くの人がそう思うわけだからね。
はい、
多勢に無勢みたいな感じで、あなた自身もすごく居づらくて、不満でどうしてこんなことになるのかっていうふうに思ってるのに、
はい、
周りの人たちもなんでちゃんとやらないのっていう思う人がいっぱいいるっていう、本当にその居づらい場所だったと思いますよ。
はい、
だからそういうところで失敗した、悔しいって言っても、
はい、
多分ね、あなたはそういうその集団みたいなところを再度チャレンジしてね、別の、はい、そういうところに行って今度はうまくやろうと思っても、やっぱりなかなかうまくいかないと思いますよ。
はい、
だからそこでうまくいかないことをいつまでも悔しいとかね、
はい、
嫌だったとか、人たちがこんなことしたなんてこと考えても、
はい、
それ普通の人は失敗をこう記憶をな自分の中に取り込んで、
はい、
次の時に成功するように生かしたりするんだけど、
はい、
あなたの場合はそれ向いてないので、
はい、
あんまりその昔のことを一生懸命自分の中で消化しようとしてもね、
はい、
意味ないですよ。
はい、
だからそれを思い返して、あ、悔しいとかね、はい、辛いとかって考えてもほとんど意味がないので、
はい、う
ん、まあ考えるだけ無駄ですよね。だって本当に向いてないところにたまたま行っちゃっただけなんだから。
はい、
だから今みたいに割と人との関係を、はい、取らなくて済むような仕事を探してね、
はい、
そして自分のなんていうか、まあ、考えで行動するっていうかね、まあ、仕事を一生懸命その、はい、ちゃんとやるためにどう工夫したらいいのかとかね、
はい、
そういうことも見て学べなんていうんじゃなくて、
はい、
自分で考えてできるような仕事をするのがね、まあ、一番ふさわしいんだと思います。で、はい、その方がずっとあなたとしても、まあ、楽しいって言ってるしね、
はい、
のびのびとやっていけるわけだから、
はい、
だから、まあ、あなたはあなたの個性としてね、そんな集団の中でうまくやれなかったなんてことをいろいろ思い返して夜目が覚めるなんてことは全く無駄だから、まあ、はい、もうやめましょうよ。
わかりました、ありがとうございました。
はい、失礼いたします。
失礼いたします。